千葉文化放送。
はい、どうもどうも、千葉文化放送のひろしなんですけれども、今日はですね、久しぶりに、どれぐらい久しぶりかっていうと、だいたい5ヶ月ぶりぐらいになるんですけれども、トップ7っていう風に言っていたものの後継企画をですね、やってみようと思うんですけども、ゲストをですね、お招きしていて、お二人いるんですけども、まずお一人目が。
はい、じゃあ私から、大とあきらのカッコカルラジオから大です。よろしくお願いします。
そしてもう一方。
あ、はい、ラジオ食堂というですね、食べ物系ポッドキャストをしてさせていただいております、坂谷と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
という3人でお届けしていくわけなんですけども、キビキビですね。セーブタイム、セーブマニーっていうことで、キビキビやっていこうと思うんですけども。はい、じゃあですね、早速、最初のニュースを言ってみましょう。
はい。
服の汗を抽出して飲料水に変換させるマシン。人間は誰しも汗をかくもの。もしその汗を無駄にしないで活用できたら、そんなアイデアが形になったのが、ユニセフが開発したスウェットマシーン。人々が着た衣服から汗を抽出し、飲料水に変換する世界初のシステムなんです。これを使えば、例えば1枚の T シャツから 10ml の飲料水を抽出できるのだそう。というニュースですね。この画期的なニュースについて、ダイさん、どうでしょう？この。
あ、じゃあ、私はですね。
どれぐらい素晴らしいか。
小島春菜を100杯ぐらい買っときますよ。
あ、ブランドが。
まあ、まずちょっとそれを考えますよね。っていうか、そういう、なんていうの、自分が飲みたいもの以外は飲みたくないなっていう感じはあるんでね。
ああ、そうですね。確かにそういうことを考えると夢が広がってきますよね。
夢が広がりますね。あとはまあ自分、しょうがない自分のものは自分で責任を取るってっていうぐらいな感じですかね。永久期間的な感じで。くるくるくるくる。
僕がすごい大好きな漫画をですね、はいはい、鉄鍋のジャン・アードという漫画がありまして、
はい、
そこで水勝負というのがあるんですよ。水を題材にした料理勝負っていうのであって、で、その水の材料としてですね、多分どこかの美少女とかアイドルとかのですね、汗をどかした水で料理するっていうすごい夢のような料理が多分実現しますね、これで。
ああ、いいですね。
鉄鍋のジャンにはそういう描写はないんですよね。
ないですね。
鉄鍋のジャンに。
まああったらびっくりしますけどね。
おばさん相手にあれすればいいんですよね。何シェフでしたっけ？なんとかシェフの水800円とかで売ればいいんじゃないかなと思うんですよね。はい、ファンのおばさんたちにですね。
はい。名前何でしたっけ？イタリアンのシェフですね。
私もドアスでした
もん、ね。僕も出てこなくなってしま
い
ました
。なんとかシェフ。いろんなコラの、コラージュのネタになってる。
その、翔英さんと一緒に、コラージュになっている
人です。なんでなんとかシェフ
って出てこないのはすごいですね。
誰も出てこないんだ。川がついしたかな？川。
あ、川越シェフです。
川越シェフです。そうです。川越シェフが料理人だった頃の写真くれっていう有名な。
あ、そうですね。
川越シェフ。
オリックスの金子によく似た人ですね。
あ、関西ではそういう知名度の。
あ、そういう知名度がありますね。
ですね。じゃあ割とモテそうですね。
はい。いや、まあ、そんな感じですごい夢が広がりますよね、これ。
いや、いいですね。俺今度から言いますよ。川越シェフの話、誰かが友達がしたら、オリックスの金子にのって、必ず枕言葉にすることによって、ちょっと詳しさをアピールしようかと思いますよ。
あ、友達いなくなりますよ、多分。
そうなんですよね。割と、私の周りはオリックスファンが全然いないんです。
でしょうね。なんか前、どんどん脱線してきてますね、この放送。
どうぞどうぞ。大丈夫ですよ。
あ、前、なんかプロ野球の、チームの人気を調査とか言って、ええ、オリックス確か11位か12位でしたよ。
11位か12位はすごい
です
、はい、
多分その下って横浜ぐらいですよね。
いや、横浜確か案外、あ、でもそうでもなかったな。
どうなんですかね。楽天とどっちがって感じはします。
いや、でも楽天人気ありますよ、最近本当に。
楽天はエリアも広いですね、
はい。
楽天エリア広いですよね。東北全土をカバーしてますよね。
あ、そうそう。寒いところのファンは北海道以外大体楽天ですよね。
いや、北海道以外、そうですね、そうです。新潟とかどうなんですかね。どこのファンがわかんないです、ね。
巨人じゃないですか、それは。
そうか。そうですよね。私、ちなみに静岡なんですけども、
はい、
一番近い球団は、まあ、静岡県の中でも東寄りなんで、横浜ベイスターズなんですけども、
ああ、そう
でもまあ、伝統的に地元では巨人ファンのおっさんたちで溢れてますね。
ああ、う
ん、
そうです。
そうですね。
はい、今、すごい脱線してます
が、ああ、もう
戻しますけど。はい、まあ、ということで、まあ、そういう、なんて言いますか、 ね、あの汗にブランド力をつけるみたいな。
つける。
はい。そんな使い方が、想起されますね、これは本当に。
あの、アイドルの汗が売れるっていうのを第3が図らずも証明してくれたんですけども、そうすると、この、やっぱりあの、汗をかくのって大柄じゃないですか。
ああ、そう。
だから、その売れる汗をたくさん生産することのできる大柄なアイドルが人気が出てくるんじゃないかなっていう、そのアイドル界の勢力図も書き換える可能性のある画期的な発明なんじゃないかなって僕は思いますね。
いや、じゃあその大柄アイドル常に汗絞っとかんとあかんことになるね。
そうすると、ほら、シャツを脱ぐときにドキッとしたりするから、さらに男のファンが。
ああ、増えると。
いやいや、それに多分、脱水症状死にますよ、そんなことしちゃったら。
あの、モーニング娘。の緑とかそういう緑色の人とかを使えばいいですね。人気がなんかね、今一番その人でモーニング娘。が持ってるらしいですよ。
は
い、あ、すいません、私も勝手に関西の人はあのアイドルも好きだろうと勝手に思って。
あ、いえ、うん、あの今僕が頭の中回ってたのはあの青木凛っていう名前だけでしたね。
それはあれですね、
アイドルじゃないですよね。
アイドルじゃないですね、はい、
業界の人気者。
僕らのアイドルかもしれないけどもアイドルではないですよね。
そうですね、はい、すいません。
確かに大柄の人気者ですよ。
ああ、でも、だから、その、ライブとかした時に、
ああ。
言ったら一番絞りってなるわけじゃないですか。
なりますね。
いや、もう大変なことですよ、そんな。
ビーズの稲葉さんの汗がかかったきゃーってなるみたいな感じになるんです
か、ね、あ、もう発狂しますね、それ。
ああ、嵐のコンサートの最前列にいたらかかったみたいな感じになるんですか、
ね、うわ、もう大変なことですわ、もう。
ああ、いいですね。じゃあ、あれですね、前日とか新日とかを見に行ってるもう、こう、熱心なファンは、あの、プロレス好きの女の人とかももう、キャーキャー言うかもしれないですね。
あ、そうなってくると、プロレスもあれですよね、ちゃんと汗絞れるようにあのコスチューム変わってきますよね。
もうそのまま振りまけばいいような気もしますよ、ね、あとあのおめでたい力士の力士力水みたいな。あ、意味変わってきますよね。
はい、というニュースだったんですけども、じゃあ次のニュースに、ではですね、次のニュースなんですが、世界初の試験管バーガーの試食、ロンドンで来週実施。牛の肝細胞から作った人工肉のハンバーガーを試食するデモンストレーションが来週ロンドン市内で開催されることになった。オランダ、マーストリヒト大学のマルク・ポスト氏は2年前からオランダ政府や匿名の資金提供者の援助を受け、実験室で肝細胞を培養して食肉を作る研究に取り組んできた。試食用のハンバーガーはこうしてできた肉2万切れに人工の脂肪組織を混ぜてある。作成には9週間の期間と研究費25万ポンド約3750万円がかかったという。デモンストレーションの場所は未発表だが、監修に公開される予定。ポスト氏は効率的に低コストの肉が作れる段階にはまだ達していないものの、人工肉は実際に美味しく食べられるということを人々に知ってほしいと話しているというニュースですね。
これも夢が広がるニュースですよね。いや、なんかもう昔ね、あのドラえもんとかの SF で見てた人工の食い物だよね。
なんか
はい、あの機械をスイッチ入れたらあの食べ物が出てくる。
うわ、いいですね。
あ、もうちょっとすごいワクワクしてきますね、こういうニュース聞いてると。
ボタン1個で出てくる機械とか、
はい、
あの、あ、もしくはなんか北風のテーブル掛けみたいな感じの。
あ、そうそうそう。
道具でいいですね。
はい、第3といえばドラえもんに強いことで有名ですから。
いい、それも20巻ぐらいまで限定っていう。
狭、まあ、でも、ぜひ、はい。
はい。
いや、あの、すごい嬉しいです、こういうと。
これでも、今のところ、お安くないような気もしますよね。2万切れがどれぐらいの2万切れか分かんないですけど。
ハンバーガー2万切れ、ああ、こうしてできた肉2万切れだから、ハンバーガー多分2万個じゃないですもんね。
ハンバーガー2万個分なんですかね。
いや、そんなに試食させないですよね。
できたのはでもハンバーガーなんですよね。
ハンバーガーにするんじゃないですか、この肉を使って。あの、ハンバーガーができる、ハンバーガーを培養する装置じゃなくて、肉を培養する装置だから。
栗まんじゅうが増えてくみたいな感じじゃなくて、
あの栗まんじゅうじゃなくて栗が増えるだけですよ。
栗が増えるだけなの。すごいですね。9週間かけて2万切れを本当あの目の前に積まれてみたいですね。2万切れを前に積まれたらみんな何でも言うこと聞くだろうなとか、あの2万切れでほっぺたをこう貼られたらとかっていう。まあその肉にもよりますよね。
牛肉なんですねこれね。
まあまあそりゃそうなんでしょうけど。
いやほら豚肉でもできるだろうし、それこそあのうなぎの肉でこれ培養できたらどうです？
ああそれもいいですね。でもクローンみたいなのと違うんですよね。あの松坂牛の、
はいはい、
英語座布団みたいな部分がどんどん増えるってわけでもない。
肝細胞からだから培養してるわけですよね。
だから理屈としてはそういう話だね。
あ、同じものできるっていう。
そっからどんどん取っていくこともできるんじゃないですか。
それはいいですね。
だからクローンですよね、つまり。
あ、クローン牛って今ではそのクローン牛のなんとかとかってあったじゃないですか、よく。
はいはい。
アメリカとかでドリーだことなんかいろいろ。
それ羊ですけど。
あ、羊ですか、
はい。
あれなんかクローン牛のなんとかとか名前までつけたりするじゃん。 ないですか。
はい、
そうするとこっちも肉として見れなくなるから、ちょっと嫌だったなって感じはあるんですけど。
ちょっと銀のサジ読んでこいって話ですよね。
いや、これはいいですね。もう肉2万切れって言われると、おーってなるじゃないですか。あの、ドリーがとか言われたら食えねえよって思うんですけど。
確かに確かに。小学生があの、肉っていうのはこういう形で生えてくるもんだっていうふうに勘違いしちゃっても、間違いじゃないですもんね。
肉の木みたいな感じにな
りますね。こういうステーキって生き物がいるんだなって。
ああ、でも、それがでも進んじゃって、もしこの肉を作る技術の方が、はい、あの、普通に牛を育てるよりも低コストになっちゃった場合には、もうなんかモデルとなったに牛の肉しか食えなくなっちゃうかもしれないですよね。
そうですよね。うん。
なんか、それも、なんか、消費者の間では、タイプが5つぐらいに分かれたりして。
あ、そうそう。ガンモドキみたいなもんです。
ガンモドキ？
ガンの味に似てるということで作られたのに、いつの間にかガンモドキばっかりで流通して、
ガンモドキ。ガン食べないですね。
はい、それはそうなんですけど、ガンモドキのことをそういうふうに認識してる人もなかなかすごいですよね、今ね。
あ、今の話聞いてて、あの、いい例えないかなと思ってずっと考えたら、ガンモドキしか出てきませんでしたけど。
ああ、ガンのモドキも。
そうなんだ。あんな。
あ、でも、なんか好きな話聞いてるとですね、これその、ベジタリアンとか、はい、宗教上の理由で肉を食べない人にとって、どういった意味を持つのかってすごい興味ないですね。
これはね、多分アウトですね。
あ、アウトですか？
アウトですね。
え、なんですか？
殺したらいけない？あの、殺生をするのはいけないとか、はい、あとは、食肉を生産するためにより多くの穀物を消費してしまうので、はい、あの、この食料問題を考えたらは、食肉っていうのは効率が悪いからやめるべきだっていう、そういう思想のもとに肉を食べないっていう人にとっては、これはありだっていうことになるかもしれないですけども、あの、まず、肉は食べないという、ベジタリアンであるから肉は食べないっていう、あの、そういう出発地点の人は、これ、培養肉であってもダメだと思います。
ああ、あの、ちょっといいですか？若干また話転ぶかもしれないんですけど、
はい、
あの、私のあの、昔ですね、もう15年、20年昔の、あの、学生時代の先輩なんですけども、
はい、
パンクロッカーで、あの、エセベジタリアンというか、ベジタリアンになりたいってやつがいたんですよ、はい、人が。で、その人がなりたいベジタリアンは、またなんか誰かきっといたと思うんですよ、影響を受けた人が。いたと思うんですけども、自分が、その、人間が一対一で勝てるものは買っていいっていう、食べていいっていう。
なるほど、狩猟生活を。
だから、はい。例えば、自分が釣り針と、例えば、竿で魚釣りでやって釣れるっていうようなものは食べてもいいとかっていうような。で、鳥とかも自分が喧嘩して勝てそうなもんだったら食べていいっていう。そういうベジタリアンの人がいたんですよ。で、その人は肉がもともと大好きなんですよ。全然もともとベジタリアンじゃないのに、憧れてそのパンクにかぶれて、ベジタリアンになりたかった人なんですけど、それなんで、あの、自分の強さをちょっと過大評価していくんですよ、どんどんと。
ああ、なるほど、なるほど。
なんかこう、鳥には勝てるべとか、なんかそういう感じで、あの、牛は無理かな。でも豚はおとなしいって言うよ、なんて言い出して。
いや、豚超強いっすわ、あれ。
そうなんです
よ。噛む力めちゃめちゃ強いっすからね、
そう、そうですよね。それに、じゃあ海のもんも、マグロとか無理なんじゃないのって言うと、マグロはいけるだろうって言うんですけど、あれだって、かなりの重さのものが150キロで海をこう、泳ぎ回るんだよっていうような。話ですよね。150キロもないかな。70キロとか
い。いや、なんか100キロぐらいありますよね。
それで結構いろいろと、一晩ぐらい、あれですね、あの、話し合ってましたね。
これはいけるか。
これは無理だ、無理だべっていう話です。
その方のご病気はもう治られたんですかね。
どうなんですかね。なんか盛岡の方で先生とかやってるみたいな、
ね。
意外な展開ですね。
また間違った知識を教えてるんじゃないですか。
ああ、生徒に対して。
はい、その人の剣道に自信があったんで、剣道でマグロぐらい倒せるよって思ってると思います。
武道とか有志であったんですかね。
いや、すいません、失礼しました。そういう。
ああ、いや、でもその理屈から言うと、永久に熊は食えないって話になるんでしょうね、きっと。
熊は無理ですね。でも、はい、戦わないっていうことを考えるかもしれないですね。あの、熊が死んでるところにこう出くわさないかなって、うろうろする。
いや、その理屈で言うと、あの、ハイエナ肉でも食えますよ。
ハイエナ的な感じで。あの、俺は誰にも勝てないけども、ただし、どこかで何かが死んでるっていう場所はよく知ってるとかって。
その理屈で言うと別にクジラだって食えるって話になるじゃないですか。
そうですね。
クジラ。死なない生き物だけが食べられないってことですね。
そうですね。雷がなんか落ちたら、後でなんか肉がないかなって探しに行ったりするっていうような感じですかね。
いいじゃないですか、それ。
あ まあ本当あの子供にそういうことを教えてないことを祈るばっかりですよ。
本当ですね。いや怖いな、はい、そういう人は意外と普通に先生になってきますからね。まともな人はなかなか、なんていうんですか、臨時先生だったりするんですけどね。
ああ、そうですね。
はい。じゃあ次のニュースに行きましょうか。
はい。はいはい、また脱線ばっかりしてましたね。
申し訳ないです。
いえいえ、私もはい。
はい。12の料理が一度に食べられる缶詰、イギリスの学生が考案、一つの缶に12種類の料理、そんな未来的なフードオールインワンをイギリスの学生が考案しました。入っているのはチーズ、牛肉の塩漬け、ラビオリ、椎茸、白身魚のクレープ包み、リゾット、オニオンスープ、ローストポークとセロリのピューレ、梨ジンジャージュース、リブアイステーキ、パイのアイス添え、カヌレとラテ、ペースト状にしてゼラチンを加え12層に重ねていますというニュースなんですけれども、まあこの辺ニュースも流れがなんとなくありますよね。未来の食事っていうような、うん、食の未来っていうようなテーマが見えてくると思うんですけれども、ですね、まずこれ見た目がですね、食品ってやっぱ見た目も大事じゃないですか。
はい、
っていう観点から見ると、ね、これどうでしょう、坂谷さん。
はい。いや、見た目以前ですね、このニュースの一番最後の行にですね、
はい。
本人は味にあまり自信はないそうですって書いてあって、みんな自信ないんかいって突っ込んでますよ、これ。確かに美味しそうには見えないですねって、まあ多分美味しくないんだろうなっていう。
ああ。
もうこれ安定のね、ユナイテッドキングダムですよ、こんな
ん。ああ、イギリスにうまいものなし。
やつは未来に生きてますからね。
それ考えると、フィッシュ&チップスがないところを見ると、ちゃんと美味しいものを使って作ろうっていう意識はあったんじゃないですか。
それはどうでしょうね。
フィッシュ&チップスで2層になっちゃうんです
か。いや、でも、ローストポークとセロリのピューレとか、
あ
コンビ料理もあるんで、フィッシュ&チップスはフィッシュ&チップスで1層作れそうですよ。
いや、イギリス人はね、ほんとね、すごいですよ。未来に生きてますからね。食べ物の、合理性、機能性を追求してるのがユナイテッドキングダムという国ですからね。
どんなものがありますか？
いや、詳しくはよく知らないんですけど、彼らの理屈は、はい、味を求めること自体が間違っているという理屈なんです。
錠剤で食事が済むんだったらそれでいいじゃないかっていう。
そう。
未来感覚。
いや、だからスローフードからですね、ファーストフードに基本的には全人類に向かっているわけじゃないですか、
うんうん。
その一番先にいるのがですね、トップランナーのユナイテッドキングダムということなんですよ。
でもあれですよね、イギリス王室なんか農場を持ってて、そこで王族の人が農業やったりとかしますよね。
ああ、そうですか。ああ、すいません。完全に妄想で喋ってますけど、
はい、今。いや、まあ、それが一般的イギリス人の姿では決してないので、一般化したら絶対間違っちゃうんですけども。
いや、でも、はい、本当にもう安定のユナイテッドキングダムのこの一言だけで全部説明できるようなニュースですね、これは。
それがイギリスだと。
さすが、はい。
ね、だってこれ、まあ、パイのアイス添えだとか、カヌレとラテとかっていうものを、多分、ミキサーにかけて、ペースト状にして、ゼラチン加えて固めてるっていうものですよね。その時点で、美味しくない可能性がすごい高そうですよね。
うん。これ、輪切りにすんじゃないですかね。輪切りにして。
どう食べるのかな？スプーンで上から突っ込んで食べるのか、それとも、ダイさんが言うように輪切りにして12種類の味を同時に楽しむっていう、そういう食べ方するんですかね。
いや、輪切りだとね、同時には楽しめないですよ。12種類を12種類で楽しむ。
あ、輪切りにするとそういうことか。あ、つまり、オードブルっていうこと、オードブルじゃないや、ね、コース料理が楽しめるってことですよね、順番に。
写真見るとそうなんですね。カクテルとかで言うとこの、なんですか、フロートっていうか、
はい、
色の違う層をこう、どんどん重ね合わせていくような感じになってるんですよね。
あ、でも、なんかこの、食べ物の構成見てたらですね、コース料理を意識してる可能性高いんじゃないですかね。最初チーズ、牛肉の塩漬けから始まってですね、
はいはい、
なんかどんどん味濃くなって、うん、真ん中ぐらいにローストポークで、その次リブアイステーキじゃないですか。で、最後パイのアイス添えということでデザートで、最後カヌレとラテ、うん、ラテって
言われて。いいですね。コーヒーみたいなやつですね。コーヒーですよね。カヌレもなんか、菓子みたいなやつですね。ひっくり返にしたなんかあれみたいな。あれそれひっくり返にしただけか。
だから、これはもしかしたら輪切りが正解なんかもしれませんね、この人の中では。うん、
でも、僕はあれですね、4番目の椎茸がちょっと可愛いなと思います。
はい、ここだけね、ひらがなで椎茸って書いてあるんですよ。
椎茸可愛い。 しかもなんかね、上からだと思うと、椎茸が4層目の茶色いところで、結構こう写真で見てるんですけど、結構幅広く撮ってくれてるな、椎茸、椎茸に。
確かに。
椎茸あるのっていうのもあるんですけど、イギリスに。
で、しかもあの、椎茸って書いてる以上、椎茸、あの、これ味付けてないんかな疑惑は湧いてますよ。
椎茸の味がない椎茸の味がイギリス人にも、こう、好まれるのかなっていうあれもあるんですよね。でも椎茸ってあれですね、香り、松茸、味しめじったらどこにも出てこなかったですね、日本でも。
出てこなかったですね。まあ多分あの、標準的キノコなんで、そういうところに出てこないんじゃないですか。突出した何かがあるわけじゃないから。
ああ。まあ、ヒロシさんはよくあの、あれですよね、ツイッターでダジャレをよく言われてますけども、
はい。
その観点から言うと、あの、椎茸を食べているかな、椎茸をっていう昔あの、おはっさり私が覚えたダジャレも思い出しますね。
はい、そうですね。
すいません。
完成度の高いダジャレを披露していただいて、ドットバモンのあごんなところで、次のニュースに行ってみましょうか。
いや、ちょっと、あれじゃないですか、はい、イギリス人に私もう一言言わせてください。
あ、どうぞどうぞ。
イギリスに留学する人ってのがいるんですよ。はい、日本人で、
はい。はいはい。
高校生ぐらいの時に。で、帰国子女。
絞りましたね。
帰国子女として大学に入ってきたりするんですよ。
はい。
で、帰国子女同士で、あの、なんとかかんとかだよね、ねーみたいな会話をするんですよね。
はい。
で、そういう奴らに大体俺は、イギリスにうまいもんあんのかよっていうふうに突っかかると、あの、いっぱいあるよっていうふうに、知らないのクスクスみたいな感じで、女の子も男もみんな笑うんですよ。で、なんだよって聞くと大体、あれを出してきますよ。お茶とスコーンの話が出てきて。まあ、大体そうなんですね。で、他にはないのっていつもね、こう、煮えくり返りながら、ちょっと大人の対応で、あ、そうなんだって。
あの、イギリスに行ったら、あの、朝飯ばっかり食えって言われるやつや。
そうです。イギリス自慢するやつは、まずスコーンの自慢をするから、そこはちょっと気をつけとけっていう、僕からのアドバイスです。はい。
あの、その次は多分ね、ローストビーフって言い出します。
あ、ローストビーフ。ローストビーフは、俺も知ってるってね、はい、なります。
牛焼いただけで。
そうです。もう立食パーティーでは、まず、みんなローストビーフ狙ってるくせに、みたいな感じ。実際結構あれですよ。あの、ホテルの、その、パーティーに行くと、パーティーっていうか、なんですかね、食べ放題的なのがあるとするじゃないですか。
はいはい。
ローストビーフにはもう、おばさんから、もう何でも子供まで群がってますよ。
ああ、すぐなくなっちゃいますよね、確かに。
そうですね。切り分けてくれるのを待ってて、なくなると次のが来るまでみんな待ちますよ。いや、そんなの私の周りだけかもしれないですけどね。
ああ、いや、あの、日本全国そうです。
ビュッフェの主役、ローストビーフですからね。
そうなんです。はい、あ、すいません。よく見たら、でも、ここに出てるのは、ローストポークでしたね。
いや、ローストポークも美味しいんですよ、すごく。
はい、美味しいんですよ。
美味しいです、
はい。冷たくなると、白い脂身の部分がちょっと口に粘土みたいな感じで、まとわりつきますけど、それをさっぴいても美味しいものです。
はい。
すいません。
はい。あの、そういう美味しいものの話が出たところで、次のニュースなんですが。
はい。
ソイレントだけを食べて2週間生活すると何が起こるのか。まあ、ちょっとニュースじゃないんですけども、世界的な問題となっている食料問題の解決策として、従来の食事を取らなくても人体に必要な栄養素を摂取することができるソイレントがすでにキックスターターで製品化されています。そしてなんとこのソイレントだけで本当に生きていけるのかどうかを人柱としてテストした人が登場しました。というニュースなんですけども、あの、キックスターターっていうのは、あの、出資サイトですよね。あの、出資額に応じて、リターンが得られると。あの、その企画が通って実際に、商品として実現した場合に、大体その商品がこう安く手に入ったりとかするんですけども。で、まあ、それで一般の、その出資を募って、プロジェクトを成功させて、このソイレントっていう完全食っていうんですかね。が、まあ実際に商品になったと。で、これちょっと別の記事からなんですけども、このソイレントっていうのは、粉末ですね。あの、きな粉みたいな感じの粉末で、水に溶かして飲む、ものなんですけれども、味はですね、甘くて美味しいということになってます。
甘くて美味しいが出ましたね。
で、中に含まれてるのはビタミン、ミネラル、必須アミノ酸や炭水化物、脂肪などの多量栄養素など、脂肪はオリーブオイルやフレッシュオイルだけを使用しているとのこと、炭水化物にはオリゴ糖を使っているため、長期間エネルギーを体に保つことができますという理想の食事なんですけれども、あの、僕は見たことないんですけども、よく話題に上がる、あの映画で、ソイレントグリーンってありますよね。70年代の映画で。
はい。
あの、食料不足の世界で、人間を原料にした合成食品が作られるっていう設定の映画なんですけども、なんかそれを、あの、連想する名前ですよね、ソイレントって。
藤子不二雄的な世界観。
なんか藤子不二雄の漫画でそういうの多分あるような気がしますよね。元ネタにしてるのが。
ありますね。カンビュセスのくじとか、なんかそんな感じのやつ。
具体的なタイトルな。
ね、くじ引いて、あの、くじ負けたやつから、加えていくっていう、そういう話でした、確か。
で、食べる方は、それ、主人公は分かんないんですよね、初め。
ああ、はい、はい。
まあまあ、それはそうとして、そういう怖い話があるんですね、藤子にも。
はい、今、重大なネタバレを堂々とやってます
いや、多分、もうね、今ね、うわぁ、ばらされたって人もいないんだろうと思うんですよ。これわざわざ聞いてる人は大体知ってるんじゃないかなっていう
ね。いや、実は今、ソイデント・グリーンのですね、はい、ウィキペディアを見てるんですけども、そこの尾行のところに、ソイデントとは、大豆、過去ソイビーンズとレンツマメ、レンティルから連想された造語と言われているっていうふうに書いてますんで、だからこの、はい。はい、だからこのソイデントグリーンの時点で造語だったということは、このソイデントっていうのは、そこの造語から来ている可能性が非常に高いよね、きっと。
そうですよね。うん。
うん、もう、てっきりソイが入ってるんで、大豆が入ってるんじゃないかと思ってましたよ。はい。うん
うん、
なんかプロテインみたいな種類かと思ったんですね。
ああ、プロテインっぽい感じですね、確かに。
まあ、でも、はい、このソイデントグリーンから名前取ってるってことは、はいはい、相当趣味の悪いネーミングですよね、これ。空気を起こさせへんネーミングですよね。
でも、すごいですね、昔の映画なんですね。73年の映画で。
第3よりも3つぐらい年上ですよね。
いや、同じぐらいです。
同じぐらいでしたっけあれ、そうでしたっけ
はい。
いやー、ほんとね。いや、なんか、さっきから、あれですよね。ニュースに傾向が出てて、食の未来についてということで、はい、もう、これこそもう完全に未来というか、
うん、
多分、これ、あれじゃないですか、ユナイテッドキングダムの人たちが目指してるのは、こういうことですよ、多分。
ユナイテッドキングダムの人たちは、こういうのを目指してるのか、ですかね。
ああ、はい。もう、彼らは、機能性だけを目指してます、食い物に対して。
ああ、そうか、そういうことなんですね。はい、でも、はい、すごい、塩がいらないか、関係ないんですね、塩が、ユナイテッドキングダムの人たち。なんか、聞いた話だと、
はい、
塩は味付けとしてないというか、例えばスクランブルエッグを朝、はいはい、モーニングに出てくると、塩味がめちゃめちゃしょっぱいか、多くの場合は一切ないことが多くて、
うん、
で、出てきたらば、イギリス人はテーブルの上の塩を、バババってかけて、適当にかけて食うっていう。
なんだ。
聞いてるんですけども、うん、多分、出店は、なんだっけな、林望むとか望みだかって。
ああ、林坊。
林坊先生ですね、はい。はい。とか。
イギリスは美味しいかな。
うん、多分そのあたりでしょうね。うん。
はい。あ、それはもう僕もなんか聞いたことありますよ。まあなんかその、調理の時にあまり味付けせずに、卓上調味料で、味を調節しそうが、根本的にあるっていうのは聞いたことあります。
ああ、和食よりはるかに素材の味を大事にしてるのか。
ああ、そうそうそう。いや、だからもう進んでるんですって、食に関してはあそこは。
それ料理人の責任放棄じゃないんですか
いや、違います。
今だって逆に、例えばラーメン頼んで、食べる前に胡椒振ったりとかしたら、ちょっとちょっとっていう風に言われることもあり得るわけじゃないですか。
そうですね。魚出すラーメン屋だったらもう叩き出される勢いです。それは
そうそう。
胡椒振ってしまったんですかって言われちゃいますよね。
はい、坂崎さんはあれなんですね。イギリス食を馬鹿にしてるかと思いきや、イギリス食に敬意を払ってるんですね。
いや、もうめちゃめちゃリスペクトしますよ。
そういうことなんだ、
はい。
立ち位置がようやくわかりました。
坂崎さん、これ試してみたいですか？例えばこの2週間、ソイレントだけで生活してみますかっていう。
いえ、あんまり。いや、でも、まあ、なんか冗談か冗談もつかないか、ちょっとよくわからない話してますけど、でも僕実際思うんがですね、最終的にはそうなるんやろうなというのはあるんですよ、ソイデンとかそういう風に。
ええ、それはどういう外的要因でそういう世界になってしまうという予想ですか？
外的要因というかね。うん、
今の食生活が維持できなくなってしまって、結果的にこういう食事をすることになるのか、それともまた別の理由があるのか。
逆にですね、食生活が本当に豊かになった時に、こういう風になるんじゃないかなと思うところですよ。
ああ、じゃあこれは豊かな食生活のスタンダード。
豊かなんですかね。
いや、多分ですね、
生活を豊かに
若干ちょっと下品な話になりますけれども、
はい、
セックスってそうじゃないですか。セックスっていう本来の目的は子供を作ることだけれども、今って、享楽の意味合いでのセックスと、はいはい、子供を作るセックスっていうのは明確に分けられてるじゃないですか。
うん、なるほど。
はいはい、
で、それは、そのままですね、食欲という欲に対しても、スライドできると思うんですね。だから今って、言ったら、世界中の人たちが、満足に食えるような食用生産できてないんで、うん、まあ、言ったら食うだけで精一杯みたいな状態ですけれども、もしそれが本当に、ちゃんとみんな食えるようになった場合、享楽の、食とですね、 体を維持する食っていうのが、おそらく分かれていくと思うんですね。
あ、はいはい。
あの、機能性を追求する、あの、もうそれこそタブレットとかですね。
そうすると、これは、このソイレントなんていうのは、日常の、こう、機能、命を、こう、生命を維持していくための食事の機能を、
そうそうそう
担当するってことになるわけですよね。
あ、そうそうそう。で、あの、食べたいものは別で食べとる。
うん、
そういう風になっていくんじゃないかなという、あの、妄想です。はい。
いや、なんか、今の聞くと坂崎さん、すごいリア充なんだなって感じは。
何なんですね、
子供を作るためのセックスと、享楽のセックスが分かれてるぐらい、うん、あの、セックスに満ちされてるんだなっていう感じが。
いや、全くです。あの、年単位で思い出さんとないぐらいないです。
いやいやいやいや、冗談なんですけど、まあ、なるほど。その、あれですよね、食べるのを合理化するのと、そうか、食べるのを楽しみにする人がいるっていうことですよね。
うん。になっていくんじゃないかなと。
私、あの、
はい。
あ、すよ、あ、割り込んじゃった、すいません。
あ、いえ。
ちょっと一応、しまいまで話させてもらうと、私、時々、レコーディングダイエットをするんですけども、基本的には大柄なんで、大柄、中柄ぐらいって自分は言ってるんですけども、
はい。
あの、レコーディングダイエットで痩せてみようと思う時があるんですけども、で、その時に、あの、伊集院光ちゃんなんだっけな、あの人は、
岡田敏夫です。
岡田敏夫の話を、本を読むと、その、楽しむためだけの食事は 1日に1度ぐらいで十分って書いてあるんです。
あ、
で、あ、確かにレコーディングダイエットの観点から言うとその通りで、あとはカロリー調整のためなんですよ。
あ、
逆に言うとその1食美味しいの食べるために他の2食はカロリーをそこに抑えるっていう考え方なんですけどね、うん、それを考えると、いや、贅沢な話だなと思うんですよ、毎回。その、結局、カロリーがありすぎてるから太るわけじゃないですか。
そうですね。
それをコントロールするために、いろいろなことを考えてっていうね、
はい、
思うんですよね、うん。
あの、僕の友人も同じようなことを言うといまして、で、その友人は、その、なんていう、まあ、その、栄養剤マニアの友人なんですけれども、その友人が言うには、あの、普通に、あの、蛍光で摂取する食い物だけでは、人の栄養は足りひんっていつも言うてましたね。だから、あの、ああいうタブレットとか、ああいう栄養剤で、ちゃんと必要な量を食わんとあかんと。
サプリとかなんとかで補って感じですね、
はい。そう。で、あの、それ以外に、あの、食うときは食うけど、それ以外の食い物はその、機能性食品ばっかり。そういう思想を持ってましたね。
あ、それはそれでいいと言えばいいのかもしれないですね。本当はスポーツ選手なんかそれでいいのかもしれないですね。
いや、そうですね。
あの、中田秀俊とか全然、なんだろう、野菜は食わないけど。
彼は単なる偏食ですよ。
そうか、そうか。俺はすごい共感したんですけどね。あの、トマトを食いなさい、キュウリを食いなさい、まあ、いろいろ確かにあって美味しいんですけども。つぶれ済んだら、これはこれでいいんだけどなと思って今ありますよ。
そういうのに憧れる時期っていうのはありますよね。
そうなんですよ。なんか、それも、ちょっと格好つけの一つなんですけどね。格好するのが格好いいと思うのと同じく、あの、サプリメントでどうにかするのも格好いいと思う時があるんですよ。
朝飯にウィダインゼリーなんていうのも完璧にその文脈ですよね。
そうそうですね。中学生ぐらいの時やりますよ、それを。そういうの。
え、ダイさんが中学生の頃ってウィダインゼリーあったんですか？
ウィダインゼリーはなかったんで僕の頃。
ですよね。
ケロックとかですね。ケロックとかでやるのが格好よかった。
あ、サッカー上手くなりますね。
で、必ずそれもやりつつ、もう我慢できないっていうあの、モノマネもしつつですね。わ、うん、かんないけど。
そんなに低い声じゃなかったような気もするけど。
さっきのモノマネ、あの、何歳まで通じるんですか、一体。
わかんないですけどね。
俺でギリスは多分。
一応30代以上は通じるかなっていうところです。そうです
。多分30がボーダーですね、さっきのものはね。
あの、あれがよくやってるんですけど、タカ&トシのやつがやってるんですけども、あの、汎用性が高かったですね。あの、アシュラマンと同じ声の人で、リクームとかいろいろ、みんな同じ声でできるっていうのは汎用性が高いんです。
これっていうのは、あの、なんかやりたいことがたくさんある時期っていうのはこういうものに惹かれますよね。その食事をするのって時間がかかるじゃないですか。
はい、
でもこれは飲めばいいっていうだけだったらば、昼食、まあ昼食に限りませんけれども、の時間が、あの、昼休みがそれこそ5分で良くなったりとかするっていうことにつながりますよね。だからその、時間が足りなくて何かができないっていう時に、こうやって食事をこう素早く済ませることができるようになるっていうのは、一日の長さをこう長くすることもできないし、寿命をこれ以上長くすることもできないんだとしたらば、使える時間をなるべく増やそうっていう発想に行くわけですけども、そういう手助けをしてくれる食品ですよね。で、これあの、この記事の方の写真を皆さん見てると思うんですけども、2枚目の写真ありますよね。
はい。
このソイレントのパッケージが写ってるやつなんですけども、はい、その真ん中に六角形のなんだかシールが貼ってあるじゃないですか。
はい。
これなんて書いてあるか、ダイさんわかります？
S って書いてあります、S。
これね、違うんですよ。S じゃないんですよ。
え、違うの？
これは、あの、ある星の、 マークで、あの希望っていうのを意味するマークなんですよ。
うん、
で、まあ、マンオブスティールネタなんですけども。だからその僕ら の, あの未来のこう食生活に関する希望っていうね、ソイレントっていうのはそういう意味もあるのかなっていう。う
ん、パッケージが銀色で、すごい、あの、捨てるときにぐしゃぐしゃする音がすごい耳に触りそうなパッケージ
です。そう、映画館とかでは絶対に開けないでくださいパッケージですよね。
はい。いやいやいや、イギリス人は昔からでもそうなんですよね。なんか、あれと同じでしょ、サンドイッチと同じような感じの。
ああ、あれだってね、うん、そうですよね。ゲームやりながら飯食うにはなんかいいではないかっていうところですもんね。
そんな感じがしますよね。
カードゲームを確かやりながら食べられるものを発明したんですよね、サンドイッチ伯爵が。
最近はだから日本も、あの、イギリス貴族ばりに、なんていうんですかね。またちょっといいですか、一瞬だけ。
どうぞ。
はい。
あの、ブックオフに私のような田舎に住んでると、併設されて、ゲーム屋さんがくっついたりするんですよ。
ああ、どうみたいなやつ。
テレビゲーム屋さんですね。地元の。で、そこのゲーム屋さんに、今までは PS2 のゲーム、PS3 のゲームが並んでたんですけども、もちろん任天堂系も並んでるんですけども、
はいはい。
それがごっそり削られて、今は子供がカードゲームを打つ鉄火場になっちゃった。
鉄火場
ああ、でも、ゲーム屋さんは大概そうなってますよね、最近。
すごいなと思って、最近で。こんなもの何に作ってんだよって俺怒って、この間来たら、超満員御礼で。子供が満員御礼に、の時間に行く大人もどうかと思うんですけど。
論より証拠ですね、でも。
うん。めちゃめちゃすげえって、これ、霧島じゃないけど、もうそういう、映画の霧島ですね、私が言ったのは。
あ、
はい、
相撲取りじゃな
くて。今風の文化っていうか、霧島は別に今風でもないけど、今風の世の中を表してるなっていう感じがあります。
でもなんか最近の調査で、昼休みに50分ちゃんと取って、飯食いに行くのと、パソコンの前で仕事しながらの食事取るやつ比べてですね、生産性どっちが高いか調べた、はい、飯ちゃんと食いに行く方が生産性高くなるっていう調査結果が出たりしてますけどね。
いや、それもいい話ですね。休
憩がないってことですもんね。
はい。
パソコンの前にずっといると。
はい。だから、ちゃんとそういうリフレッシュの期間を取った方が人間はちゃんと動けるっていうのは、らしいですね。
だから、10時と3時におやつを取った方がきっといいですよね。
うん、
そうですね。
外に出る仕事だとね、結構取れるんでね。私割と仕事転々とするんで、IT 系の時は昼に外に出るともうダッシュで、もし何か食べに行く時には食べに行かなきゃならなかったんですけども、外の現場の時はもう適当ですね。もうコンビニで買ってそこらに止めてっていう感じですよね。見張り番が来るまでは別にいいよっていう感じの時もありますしね。あれみんながドンビいてるみたいな感じ。
ああ、いえ、違います。ああ、
IT 系かっこいいなって。
IT 系って言っても、まあ、いろいろですね。
はい。じゃあ、次のニュースに参りましょうか。はい。真っ暗な中で食事ってなんだかワクワクしちゃうよな。USJ ダークレストランというものなんですが、ネイバーのまとめなんですけれども、USJ っていうと、
うん、
はい、三菱と合併した UFJ じゃなくて、大阪にある遊園地ですよね。
はい。旧東海銀行じゃなくて。
はい。そうそう。恐怖と食事を融合させた全く新しい絶叫体験を可能にする新感覚エンターテインメントですとか、はい、1日200人の予約制で8月20日からとか、ハロウィンシーズンにゾンビが暗闇の中で料理を振る舞ってくれますとかですね、そういった感じの煽り文句が、続々と出てくるんですけども、ゲストは完全な暗闇の中、ゾンビシェフが腕によりをかけた絶品料理を堪能するみたいな、完璧に頭のおかしい感じの煽りになっちゃってるんですけども、
なんかですね、ノーパンしゃぶしゃぶみたいなもんですよね、これ。
そうなんですか。あ、大阪。
じゃあ、接待にぴったりっていうことですか。
ああ、です。あと、フーターズでした。最近できた、はいはい。あれみたいな感じですよね。
まあ、面白体験っていうことでは一緒かもしれないですね。
あ、つかあれですよね。最近で言うと、ロボットレストランみたいなもんです。
行ったことないけど、怖そうっていうか、なんか、あ、怖くないですね。全然怖くない。
ああ、でもそうかも、うん、そうかもしれない。ただ、ロボットレストランは、レストランって銘打ってる割には、そのレストラン要素が極めて低いので、これはもうちょっと、ちゃんとしたものを食べられそうな感じがしますね。
ロボットレストランは考えたやつが怖いなっていう。
そうですね。こいつの頭は絶対おかしいやろと、そんな感じでした。
僕ね、2回かな。
行ったんですか？
行ったことあるんですけど。
行ったんですか？すげえ。
連れてってくださいよ、今度。
ああ、今度一緒に行きましょう、第3。
うん。
今はね、結構子供でも入れるような感じに。
何なんですかね。
内容が少しマイルドになってるんで。
私、今年の夏コミケ行ったんですけど、宣伝カーが走り回ってましたね、周辺を。
そう。コミケ会場の周辺ですか？
周辺すごい走り回った。
新宿とかよく走ってるんですけども、宣伝してますね。
なんかあれですよね、その手法もやだな。ここでこう誘えば、新規連れてこれそうみたいな感じの計算が。
まるであのロボットレッサーの手の上で踊ってるかのごとく。
そうですね。でも気になるっていう自分が嫌なんです。でもこれ写真怖いですよ。私怖がりなんで。ダークレストラン。新宿になんかあの前に関東では おなじみの金蘭さんっていう人が、
はいはい、
行きたがってた、行きたがったっていうか行こうかなと思ってた新宿じゃないか渋谷かな。
バイオハザードあのレストランみたいなのとか、監獄レストランとか。
監獄レストランとかありますね。
そういった感じのやつですかね。
はい、監獄レストランとかありますよね。静岡のテレビ局でもね、なんか深夜番組で特集されてましたね、監獄レストランみたいなのは。あの、行かれた看護婦がどうのこうのみたいな感じ。私はあの、もちろん行かれたじゃなくて看護婦のとこに反応して見てたんですよ。あれはなかなか良さそうだなと思ったんですけど、
そうですね。これどの程度暗くなるのかなって思うんですけども、っていうのは、あの、ダイアログインザダークっていうイベントって言ったらいいのかな、そういう催し物があるんですよ。東京だと赤坂で、大阪会場もあるんですけども、どういったイベントかっていうと、その例えば学校ですね、使わなくなった学校なんかを完全に目張りして、中をもう真っ暗にしちゃうんですね。
あ、使わない学校いっぱいありますね、今ね。
で、それでその真っ暗にしてどうするかっていうと、実際にその、視覚障害を持ってる人、その目の見えない人と一緒にそこに入っていって、で、その目の見えない人の世界っていうものを体験するっていうやつなんですけども、それもこうぐるっと回ってって、最後にあの食堂に行くんですよ。
はい、
で、あのドリンクだったかな、なんかオレンジジュースとかそういったものが出てきて、で、その目の見えない状態の中で、もう一番最後になってるんで、その目の見えない状態にもある程度慣れて、一応その、言い分としては、暗闇に慣れてくると、その視力がこう使えないから、それ以外の部分、嗅覚とか、触覚とか、聴覚っていうものが、まあ、いつもよりもこう覚醒した状態にあるから、そのジュース一つにとっても、いつもとちょっと違う気がしませんかっていうような、そういうのがあるんですね。だから、そういった感じの、あの、割と真面目な体験型かなと思って、このニュース取り上げたんですけども、多分、あの、ゾンビシェフとかって言ってるから、そのゾンビシェフが全然見えないぐらい真っ暗にするってことは、おそらくないだろうなということで、
いや、まあ、多分ね、
ダメですよね、
思いますけどね、こんなとこ僕らが行ったらね、えらい目に遭いますよ、きっと。
はい、
あの、いや、多分あの、このレストランは、あの、多分リーチ目入ったテンパイしてるあのカップルでいっぱいですよ、絶対。
あ、そういう系統の、キャーっていうのを。
はい。まあ、だから、あれでしょ、あの、カップルで、あの、ね、あのお化け屋敷行くのと同じ発想でしょ。あの、吊り橋効果と、
ね、
はい、あの、恋愛感情をごちゃにさせる戦略というか、
いいっすね。いいっすね。っていうか、私、田舎者なんで、吊り橋効果が近くになくて困ってるんですよ。
あの、吊り橋とかないですか？
リアル吊り橋もね、結構行かないとないんですよね。うん。怖いほどの吊り橋はあんまないんですよ。吊り橋はあるんですよ。田舎だから。能動的な吊り橋が。
あの、ハーオツの協定上行ったらええやな。
協定上。
あの、怖いおっさんいっぱいおりますわ。
面白いですね。そうか、怖いところにね、行くっていうのもあれですね。
いや、でも多分実際そうじゃないですかね。あの、家族連れかカップルばっかりになると思いますよ、きっと。
うん。でもこれ、洋物のお化けですよ。写真見る限り。
ああ、そうですね。
これは洋物なんでしょうね。
なかなか怖いですね。洋物、料理。
多分実際問題として、あの、子供に対しては怖すぎるレベルなんじゃないですかね、きっと。
見るから。多分、大阪の人は怒んないんですかね。なんか、飯を食うてる時に、辛気臭い顔しよってとか言わないんですかね。この、衛生関西弁で言う。
あの、めちゃめちゃダイレクトに喧嘩売られてるんですか、僕は。
なんかそんな感じのイメージあるんですけどね。
いや、ないっす。いや、どうなんでしょうね。見てみんと何とも言えないですけど。いや、でもカップだらけになっちゃうかなって思いますね、ほんまに。
何でもあるのが日本のいいとこですよね。この、一度試みれるっていうか。まだ余裕があるうちなんじゃないかなって気がします。
ああ、そうっす、あの、バイトが、あの、冷蔵庫に入ってるうちはまだ余裕あるなって思うと
同じ
くらい。
これ、はい、バイトが冷蔵庫に入ってると料理されちゃう系ですよね。
いい、怖い、ね。でも、予約制だからな。200人の予約制ですよ。
一人2800円っていうね。
ちゃんと料理も作るんですよ。ちゃんと料理も作って。
ね、これカップで言ったらば、ゾンビよりも君の料理の方が美味しいよとかって言って、いい雰囲気になっちゃったりとか。
当たり前じゃねえか。ゾンビって言ってる。止め言葉になって。USJ は僕一回行ったことあるんですけど、いいんですよ。あの、自分が行った時はウォーターワールドが一番良かった。
ああ。
そう、バシャバシャかけられる。
あれ、映画はいまいちだ
けど。映画見てないからいいんです。映画は見なかったから僕は正解ですね。で、逆にね、映画とね、あれから言うとね、アトラクションから言うと、私が見た時点では、ジョーズが、 あの、映画と再現率は最高で、アトラクションとしては最悪だったです、
ね。つまんなかったんですか？
いや、ジョーズが再現されてるんですよ。あの、ジョーズ1が。ジョーズ、ってた。そのあれです。だから、時代的なもんでしょうね。もう、80年代だったらあれでみんなキャーキャー言ってたかもしれない。
80年代でだいぶ前の話になっちゃいますね。
そうですね。うん。おろ、なんか、
ぜひ。はい。はい、じゃあ、次のニュースに行きましょう。
はい。
これはすごい。コーンポタージュの缶のコーンを効率的に食べる方法がついに解明されるっていうものなんですけども。
うん。
ええ。あの、これ本当に画期的なニュースだと思うんですよ。あの、なかなかそのコーンの粒が残っちゃうから、冬場に寒いから飲みたいなって思っても、最後にイライラするのが嫌で買わなかったりとかするのが、コーンクリーム、コーンポタージュの缶じゃないですか。
はい。
なのに、その問題をこんな簡単な方法で解決できるっていうのは、まあ、ノーベルコーンポタージュ賞ものかなって思うんですけども、こんなの知ってました？
ちょっと待ってください、ね。
ちょっとまだ開けてないんで。
はい、ちょっとぜひ開いていただいて。
はい。
本当にね、簡単な方法なんですよ。缶をね、こう、クイってすると、それだけで OK っていう。
あ、開けました。あ、はいはいはいはい。これやってございますよ。これね、本当にね、ちゃんと食えるんですよ、これは。
ああ、大きいですね。よくこういう豆知識系のやつでやってみると意外とダメっていうことがありますけども。
もう私、ビールの時必ずこれやってますよ。
坂谷サーティファで、なんでビールの時なんか意味あるんですか？
一緒なんか、
最後に残ったホップがちゃんと起こってくるんですか？
なんか聞いたんですね。で、やってると、私が飲んだビールっていうことが、分かっちゃうんですね。
10
本あって、お前より、なんか7本ぐらいお前が飲んだだろうとか分かっちゃう。
ああ、それ、なんか不利じゃないですか。
よく出てくるって聞きました。本当でしょ、それは。ほら、粒も出てくる。
ああ、なるほど。ビールにも応用できる、こんな素晴らしいテクニック。
そうですね。
あると。
これでコーン出てくるんだ。あ、すいません、回り込んじゃった。
ああ、いえいえ、
すいません。でもこれ、スチール缶だから結構腕力いるじゃない。
あ、でも最近のスチール缶は結構ペコッと凹むんで、できます。はい。
どんどん薄くなってますからね。
あ、そうです。はい。
お汁粉なんかにも多分いけるんでしょうね。
ただでさえ安いスチール缶がどんどん安くなっちゃいますね。
いや、多分原材料が上がってるから安くしたいっていうのはあるんじゃないですか？
自分がゴミ処理やった時には、スチール缶がキロ5円で、アルミはキロ100円ぐらいいってました。
それがさっきさ、IT 系のゴミ処理の話です。
そうですね、IT 系のゴミ。はい。
あ、でもこれに対して、やっぱり僕が言いたくなるのは、
はい、
ポッカのコーンスープはですね、うん、
はい、
飲み口が単純にひどいんですよ。
ああ、そうですね。
おぉ、はい、確かに。
でも引っかかりますよね。
あ、そうですか。あれちょっと中まで取れるんで、まあもうこれでええかなっていう。
こう、しっかり逆さにして、缶のお尻をコンコンと叩くっていう。旗から見ると貧乏臭いアクションをしないでも済むっていうのはありがたいですね。
最近の日本製品のすごいところはですね、はい、今、まるで割って入ったみたいですけども、
はい、
まあ、割って入ったんですけどね。
そうですよね。
はい、
最近の日本製品のすごいところは、こういう缶でも、コーンを探って、舌をなぼしても、舌切れないんですよ、なかなか。
ああ、そう、それね、怖いですよね。
それに控え私が使ってる、某各国の生産のジェントスのスタンドですね。電球のスタンドは、電気を消そうとすると、まず大体毎日指を切りますね。
そんな危険な商品が。
カードが尖ってて。電気スタンドで手探りで消そうとするのに、とんがってるってまずいですよね。
あ、でもなんかもうこれが本当に流行り始めたら、最初から凹んである缶が、清掃されるんでしょうね、きっと。
あと引っかからないように、粒のコーンを入れてないコーンポタージュとか、っていう方向性もどうでしょうか。
対価それ対価完全に。
あ、最初から取りやすいように、ビー玉と別々になってるラムネとかもいいかもしれない。
ビー玉がついてて嬉しいなっていう。
付きでラムネおまけそれ
あれビー玉あれなんですよね、この向きで飲めばちゃんとビー玉が止まって、ラムネだけがどんどん
使えちゃって、
角度があるんですよね。角度があるんですよね。あれを
いろいろ計算して飲まないといけないんですよね、角度とか。
大人の最後のあれですよ、子供に対する
イバリウンチク、
うんちく。
あ、でもそのアドバンテージもどんどんなくなっていってますね、今。
もうネットがあるからです。みんなわかってますからね。
いや、ラムネをあの形で飲まなくなってるんじゃないですか。
あ、多分そっちの方が大きいです。
もう、なんていうんですか、子供を集めた、キャンプ大会みたいなのあるじゃないですか。
はい。
大会は変だけど、地域の子供を集めて、キャンプ体験みたいな、
は
い。そこで大人が大真面目にそれやるんですよ。ビー玉はこうやってやれば止まるんだよとかってやるんですけど、はい、最近の子供ネットで調べてから来るから全然聞かないです。
なんかネットで調べれば載ってるぐらい大人がそれやりがちなんでしょうね。
そう。去年やったサプライズも通用しないみたいなのがありますからね。知ってる。出回ってた。
ああ、 確か
に。うん、なかなかの情報戦ですよ。
あ、なんかそんなアドバンテージを作ろうとする大人も嫌ですけど、
嫌ですね、
ネットで調べてくる子供も嫌ですね、本当に。
うん、すごいですよ。でもなんか、ベーゴマ回しとかはいいと思いますよ。あれは、なんかちゃんとやらないとできないから。
ネットで調べた知識だけじゃプレイできないですからね。
いきなりはできないですね。でもやってくる子供もいるんですね、やっぱりね。子供の方が手が器用だから。
じゃあ子供に回しづらいように大きなベーゴマを用意するとか、大人としても対抗手段を考えないといけないですね。
そうですね。これから私も嫌がらせ担当考えますよ。
さて、じゃあ最後にもう一個だけニュースをサクッとやっておきましょうか。
はいはい。
はい。食べ散らかしの子連れ客、カフェ経営者が写真掲載で炎上。
おお。
店内で大声を上げる子供連れの客を追い出し、食べかすが散乱する店内の写真を掲載したカフェ経営者のフェイスブックが、母親たちの反発で炎上し、店の対応をめぐって激論が交わされているというものなんですけれども、まあこれもですね、あの食の未来は一体どっちに行くんだっていうようなあの点で、今日のテーマからはずれてはいないんですけれども、まあ、ここにはあのカフェ経営者はいないんですけれども、この、あの、もしも自分がカフェの経営者だったら、どうします？第三。
私ですか？
ええー。
すいません、まだ、記事が見れてないんですけど、なんか、
そうですか。じゃあ、坂谷さんはどう、
いや、もう、これに関しては、
マナーの悪い
客。いや、もう本当あの、カフェ、自分だったら、こういうことはしないですけど、あの、カフェ経営者、いや、どっち側のどうという意味合いで言うと、まあ、あの、カフェ経営者のやってることは、まあ、全然 OK だとは思いますね、本当に。あの、う
ん、はい。
いや別にそれは言ったらもうね、それこそこういうことされたくなかったらクンナの世界ですから。
まあなんか警鐘を鳴らすっていうような意味合いでもありますよね。ちょっとあんまりあの子供がいるからうるさくなるのはしょうがないでしょっていうふうに思ってみんないるけれども、かといってだからあの開き直ってあまりうるさくされるのも困りますよっていう、その常識の話みたいな、そういう部分ってありますよね。
うん、
いやまあだから結局ね、あのこういうことをしてあのリスクを背負うのはカフェ経営者ですね。うん、まあそのね、あの何ていうか、その行動とリスクがもう全部あのカフェ経営者にあるんで、それに対してあの是非を問うも何もないですよ、ね。まあこの結果あの客が減ったら、まあカフェ経営者自業自得っていう話ですし、まあこの結果ですね、あの普通にあのちゃんとやれてるんでしたら、まあ別にそれに関して別に外からどやこや言う問題でもないですか。まああれと一緒じゃないですか。本当あのね、高菜食べてしまったんですかと一緒ですね。
うん、
本当に。まあだからあのまあね、まあええんちゃうのと、あのもしこれであの名指しでやってたあの名誉毀損みたいな話になるかもしれないですけど、そこまではやってないみたいなんで、全然、ね、あの普通の対応かなとは思いません。まあ普通じゃないと思いますし、あのこういう店にあんまり行きたいとは僕自身は思いませんけども、まあそういうカフェがあってもいいと思いますよ、本当に。
これ、Facebook なのにこんな炎上するんだなっていうのもちょっと意外な感じですよね。ほら、Twitter なんかだと炎上、むしろさせない方がつまんないぐらいの感じで日々炎上してますけど、Facebook は一応知り合い同士で繋がってるんだから、なんかもう少し穏当な着地点っていうのがあってもいいんじゃないかっていう気もするんですけども。
ああ、Facebook って検索もできるんですかね？できるのかな？
どうだろう、僕あんまり使ってないんで、はっきりとは。
うん。Facebook もあれがあるのかな？ Facebook って私、あ、すいません。私にとっては、なんか、リア充が自慢するメディアっていうイメージなんですけど、ただ、これって、なんかアメリカの食べこぼしが良くないとかっていう話ですよね。
ええ。
うん。これは多分アメリカなんで、店が悪いんじゃないですかね。
まあまあ、そうでしょうね。
あの、別に言っても言わなくてもいいんだけど、なんていうのかな。すいませんね、なんか。
う
ん、
あの、店の掃除をするのは店の人の仕事だろうっていう観点はありますよね。
よっぽどなのかもしれないですけどね、聞いて。
あの、でも、これって根本的な話をすれば、
うん、
パンくずが散乱するのはパンを出すからいけないんであって、ソイレントみたいな完全食品しかなければ、パンくずが散らばるようなことはないわけですよね。
うん、あ、でも、いいじゃないですか、あの、なんていうんですか、テーブルに広げたテーブルクロスの上だったらば、いいって言うじゃないですか、汚しても。
はい。
うん、だから、あとそれをもう、なんか、逸脱するようなアメリカのガキは、アメリカ流でこう、アメリカ流かどうかわかんないんですけども、西部のガンマン風にぶん殴って言うことを聞かせりゃいいんじゃないかなと思うんですけどね。あれそういう感じでもないのかな。
まあ、ここにあの西部のガンマンがたまたまいないんで、ちょっとなんとも言えない
ですけど。あ、すいません。ちょっと最近私、西部のガンマンにゲームでなりきってるもんで、
レッドデッドリデンプションが。
もう、なんでもかんでも、あれですね、腕力に物を言わせて、言い聞かせるってのがアメリカ流じゃないの。
命令するっていう話ですか。
あ、
ステイステイ。
アメリカ流ですよ。
いや、まあ、仮に殴ってたら、これぐらいでは済んでないと思いますけどね。
私、すごい不思議なのは、はい、アメリカってマッチョなイメージがあるのに、ええ、マッチョなアメリカの男は、女とか奥さんは殴んないんだなと思って、いや、私はもちろん殴りませんよ。すごいドン引きされてますけど、殴んない、もうそういうことがあったとしても殴んないですけども、マッチョなアメリカ人だぞ、と思うんですよ。
まあ、でもなんか、いわゆるこう、ホワイトトラッシュみたいな、こう、底辺の生活をしてる人たちっていうのは、そういう日常的に暴力があるような、そんな描写もよく見ますよね、映画なんかでも。
そうですね。これは私がすごい不謹慎だと思うんですけども、役どころをちゃんと守ってもらわないとっていうのがあるんですよ。
はい。高菜を食べるには順番もあるでしょうって話です
か、ま、そうです、そうです。それぞれの、あれに基づいたような、乱暴者は乱暴を働いてほしいなっていうのは、まあ、なんだろうな。それは、現実だったら厄介なのかもしれないですけど、あれはそうですね。創作の世界ではそういう風になってほしいですね。うん、
まあ、アメリカ人は乱暴者であってほしいと。
そうですね。ねえ、なんか、
ロシア人はバカであってほしいと。
ロシア人は、寒さに強くあってほしいですね。
氷点下の世界でアイスをいっぱい食うわけですからね。
寒くても戦うみたいな。
はい。まあ、そういったところで、はい、まあ、終了のお時間がやってきてしまいましたので、お二人とも素晴らしいネットラジオをやっておられるので、何か告知的なものがあれば、あるいはその、自分のネットラジオのこう、こんなネットラジオだから聞いてねっていうようなアピールとかあればしていただいて構わないんですけども、あります?
あ、じゃあ、大さんからどうぞ。
私ですか?すいません。私のところは静岡の、大がやってる、大と明の過去仮ラジオというラジオなんですけども、あまり決まったこともなく、ぐたぐた喋ってるんで、たまに更新されたら、聞いてくださいということでお願いします。はい。
はい、私の方は、冒頭でも申し上げました通りですね、食べ物というのをメインテーマにやっておりまして、まだ、今のところ食べ物だけでやってこえてますので、まあ、今回の、放送を聞いて興味を持った方はぜひ聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ということで、本日はお届けしてまいりました、それではまた。